はい、どうも、竹入です。今日お伝えしていきたいのは、資産1億円の目指し方っていうテーマでお話をしていきたいと思います。なんでこんなことを急に言うのかというと、これからお伝えしていくビジネス戦略っていうのを最大限活かすためにはですね、年商で2000万、3000万、4000万、5000万、そのぐらい狙っていかないと、あまりこう生きてこないってなってきますので、そのぐらいの年収を目指すために、まずは資産1億作るにはどうしていくのかっていうところを、まず考え方として頭の中に入れておいた方がいいので、そこをまず初めにお伝えしていこうと思っております。で、資産1億円を作る上で大事になってくること。何かというと、投資です。よく聞きますよね、投資って。で、これ、意外なところだと思うんですけれども、その投資先、まあ、パッと聞いた時にイメージするのって、何でしょうね、株式投資とか不動産投資とかそういうところかと思うんですけれども、回収率、リターン性が 1000% くらいある投資っていうのがあるんですね。何だと思いますか？わかります？実は自己投資というものになってきます。まあ、自分に投資するというところですね。で、この回収率 1000% ってものすごい数字じゃないですか。これどういうことなのかっていうと、生涯で見ていった時の数字になってきます。例えば、自己投資としてですね、コンサルティングとか受けるじゃないですか。まあ、1年間で40万円のコンサルティングを受けました。じゃあそれを生涯、それを活かして400万以上稼げた、利益が出せたのであれば、1000% 回収。という考え方になってきます。で、さらにビジネスに対しての投資、事業投資っていうところに関して言いますと、だいたい 300% から 500% くらいのリターン性、回収率になってくるんですね。で、何が言いたいかというと、ここで大事になってくるのは、リターン性、回収率っていうものを考えたときに、より大きいリターンのところから投資をしていくってことが最も重要になってきます。例えばですね、じゃあ株式投資とか不動産投資。ここら辺って、まあやっぱり基本的に 5% とか 7% とか利回りはそのぐらいなんですよね。よくて 10% とか。まあ、簡単に言うとリターン性が低いんですね。ということは、じゃあ例えば1000万の資本金があったとしますよね。そうすると、じゃあこの1000万を株式。っていうところに投資すると1000万の 5% ですから50万円。年間で50万円しかもらえないわけですよね。ってなってくるとちょっとね少ないかなって感じますよね。うん。ですのでお金がない人ほどリターン性の大きいところから投資をしていってくださいっていうのが、まあ、投資においてのシンプルな原則になっております。ってなってくると、一番リターン性の高い自己投資から始めていくことになるんですが、究極的な話をすると、100万投資すれば1000万になるって話じゃないですか。ね、1000% 回収なので。そうすると、まず100万投資をすると、1000万が手元にできます。そしたらその1000万を今度ビジネス、事業に投資していって3倍から5倍ぐらいに増やしていく。そうすると3000万とか5000万になっていく。じゃあこの作った、ビジネスで作った3000万、5000万を最後に不動産投資とかに回していくと、この段階で不労所得化できるという流れになっています。ちなみに不動産と株式投資、このメリットは何かっていうと、もう限りなく不労所得に近いっていうことです。もう完全な 100% 不労所得なんてものは基本ないんですね。何かしらの、まあ、不動産もメンテナンスは必要ですし、株式投資も一番最初の銘柄選定に結構時間がかかります。なので、不労所得、100% 不労所得っていうものではないんですけれども、時給として考えたときには、時給単価が極めて高いっていうところに投資はできます。そこが、まあ、不動産だったり株式の投資のメリットになっております。はい。なので、ここまでをまとめる と、一番最後にお金が余剰金としてできてきたら、不動産とか株式投資に投資していって、不労所得化していくっていう流れをお勧めしていますっていう感じになります。ここまでの流れ、だいたい分かったでしょうか？これが今後あなたが学んでいくべきことになってきます。3つですね。マーケティング、不動産、株式投資。とりあえずこの3つで大丈夫です。他の投資も山ほど、もうたくさんあります。が、まずはこの3つで大丈夫だと思います。で、この3つを学ぶ順序っていうのも明確にありまして、その一番最初がマーケティングというところになってきます。まあ、マーケティングを学んで、その後不動産と株式投資っていうのはどっちをやってもいいですし、まあ、もしくはやらなくても大丈夫なので、そこは個人のスタンスにお任せしているんですけれども、まあ、基本はどっちもやった方がいいかなっていうふうに私は思いますね。ので、まず、マーケティングを当面は学んでいってください。ここまでが全体の知識となっております。さて、ここからがまあ本題に入っていくんですが、資産1億円、これを5年から10年で作っていきますってなった時に、なんか現実味ないなーとか、そういうイメージってあります？もしかしたらあるかもしれないですね。実は日本においてビジネス単体で1億円を作っていこうって思うと、これは難しいです。なぜかっていうと、日本は税金が高いから。4000万円を超えてくると最高税率になるので、年収が4000万超えると所得税が 45% 国に取られて、住民税は一律で 10% かかってくるようになります。ということは、55%、一生懸命稼いだお金の 55% は税金として国に持ってかれるっていうことになってしまうんですね。45% しか残らないんです。まあ、何かしらの税金対策をしていないとして。そうすると、年収1億円っていうところをやろうとするとですね、なかなかもう国に持っていかれる具合が半端ではないので、まあ例えば年商1億円だったとしても、年収は全部自分の年収にしているって人はあんまり見ないですね。基本的にはやっぱり会社のお金にしておいた方がいい面が大きいです。で、今回お伝えしていくお話なんですが、そのビジネスで作っていくマーケティングっていうお話ではなくて、投資で増やしていくっていうお話をこれからしていきます。まあ大体10年ぐらいかけて1億円を作りましょうっていう話をこれからしていきます。で、じゃあどこに投資していくのかっていうところに関して、まあいろいろあるのでお任せするところではあるんですけれども、一つの選択肢として SP500 っていうインデックスファンドがあります。インデックスファンドって何だろうっていうと、GARPA って呼ばれる、まあ、IT 企業、四大企業がありますよね。まあ、Google、Apple、Amazon、Facebook。この4つ、ここの企業。例えば、じゃあ Amazon に投資しましょう。ジェフ・ベゾスさんのところに投資しましょう。となった時に、一つの銘柄に投資しようっていうのは、やはり怖いわけですよ。結構リスクが高いですよね。何が起こるかわかりません。株価が下がるかもしれないし、マーケティングを外すかもしれないし。っていうところになってくると、リスクヘッジ、リスクの分散が必要になってきます。投資ってもの自体が基本的に守る戦略になっているんですね。なので、増やそうって思って投資するというよりは、基本的にお金を守るスタンスでやっていくイメージでいただければなっていうふうには思います。で、一方で攻めるのはマーケティングです。簡単に言うと。なので、マーケティングで攻めて、株式投資、不動産投資だったり、投資で守る。っていうこのスタンスが、いわゆる王道的というものになっていて、一番お金を増やしやすいやり方になっています。 ので、ここはちょっとポイントとして覚えておいてください。で、お金を守るってどういうことかなっていうと、まあ簡単に言うと、利回りが低くなってしまうんですよね。5% とか 10%。なんですけれども、先ほどお伝えしたインデックスファンド、SP500 だと、だいたい年間利回り 7% くらいで増えていきます。7% って低いなーって思われるかもしれないんですけども、まあ、最終的にお金を増やしたいってなった時には、複利で増やしていきます。複利ってわかりますか？単利と複利ってあるんですけど、例えば単利、まあ、まさにビジネス。例えばお客さんを集めます。その人たちに対して営業、セールスをかけます。売上を立てます。これ単利です。まあ、その対象の、まあ、ものだったり人だったりから単発でお金が返ってくるっていうイメージですね。で、投資の複利。これ何かっていうと、例えばじゃあ今月10万円で 1.2 倍ずつお金が増えていきます。そうすると10万円の次はかける 1.2 なので12万円。次も 1.2 をかけたら 14.4 万円。で、さらにそれに 1.2 倍かけたら、みたいな感じで、どんどんどんどん乗数で増やしていくっていう考え方です。数学的に言うと2次関数みたいなものですね。まあ、もしちょっと難しかったら、複利、意味とかでググっていただければ分かりやすい説明がたくさん出てくるかなと思います。で、資産1億円を狙っていく話に戻るんですが、じゃあ例えば先ほどお伝えした年利 7% の SP500 っていう投資商品に投資していくとします。ってなった時に、どれくらいお金を投資していけばいいのかっていうことなんですけど、結論からお伝えすると、だいたい月間毎月毎月57万円から58万円くらいを10年間継続します。毎月57万円から58万円を10年間 SP500 に投資し続けます。そうすると、だいたい1億円くらいになってきます。これが今回お伝えする資産1億円の狙い方というやり方の流れです。ここまで大丈夫ですか？で、これもしかしたら聞きながらピコーンとひらめいたかもしれないんですけれども、10年とは言わず、20年、30年と経っていくと、もっともっと資産総額増えていきます。なので、継続できるんであれば継続するほど増えていくという流れにはなってきます。まあ、だいたい60万円弱くらいを10年間。投資し続けることができれば、それさえできれば1億円は作れます。そうやって考えると、思ってたより遠い未来ではないなぁと感じませんかね。そこまで難しくはないと思うんですよ。例えば、めちゃくちゃ頑張って働いたとして、めちゃくちゃ毎月切り詰めたとして、今の会社の働き方を変えずに毎月60万円捻出できるのであれば1億円10年後に貯めることが可能です。なんかそこまでね、もう絶対無理っていう話でもなさそうな気がしてきませんかね。うん。で、これを例えば今の働き方ではなくて自分で新しく事業を起こして毎月60万円の売り上げを立てるってなってくると、まあ、やったことない方は、ああなんか難しそうだなって思うかもしれないんですけど、まあ、簡単に、ものすごくシンプルに考えると、15万円の商品、1つ、まあ、何か用意していただいて、4つ販売すれば終わりです。それだけです。それで60万円です。まあ、もちろん、税金のお話もあるので、単純に4個販売すれば60万円手残りするっていうと、そうではないんですけれども、まあ単純に考えた時に、15万円の商品を1月で4個販売すればおしまいですっていうところになります。うん。そんなに難しくないですよね。そこで、あなたに今回やっていただきたいことがあります。何かというと、余命計算です。 余命計算。まあこれ、本当の寿命というよりは、健康寿命で考えてください。まあそうですね、80歳とか90歳とかになっても全然体が動きません。ベッドに寝たきりですってなった状態で大金を持っていても、しょうがないじゃないですか。なので、まあ自分がピンピンしていて、遊びたいことができて、もう好きなところに行けて、体が自由に動いてっていうのが何歳ぐらいかなって考えた時に、例えばじゃあ60歳までとか65歳までっていうところを考えて、今のあなたの年齢からそこにたどり着くまでに何年時間が残っているのかなっていう余命計算はぜひしてほしいです。なぜかというと、先ほどお伝えした複利っていう、単利と複利のお話の時ですね。複利っていう力は年数が多くなればなるほどパワーを発揮します。なので、まあ短い期間で複利で増やしていくってなるよりは、なるべく長い期間。まあつまり長い期間確保できるように、早い段階で毎月60万を作り出すっていうのが必要になってきます。ここは一つ目標として持っておいていただきたいんですね。これがないと、お金ってなかなか増えていきにくいので、ここは覚えていただけるといいかなっていうふうに思います。じゃあまずあなたは今から余命計算をします。何歳までにいくらの資産を築きたいなと。そうすると、今度もっとその目標を細かくしていくことができるんですね。じゃあ毎月どれぐらいのお金を作っていけばいいのか。まあ、10年で1億だったら毎月60万とかそういう感じですね。そのあたりが割と明確になってくると思うんですね。うん。まあ今の例をそのままで考えるとするならば、じゃあ余剰資金として投資するお金を毎月60万円欲しいなってなった場合、60万円の収入、60万円手残りするだけのビジネスを使っていかなきゃいけない。っていうことが分かってきます。税金とかも考えて。そうすると、売上的には100万円くらい、だいたい月間100万円くらいの売上を立てると、60万円くらいが手残りするっていう計算になります。そうすると今度は、じゃあ60万円の売上を立てるためには、単価いくらの商品をいくつ売ればいいのか、またそういう細かい目標が立ってくるんですね。次に、じゃあ、お客さんに対して、まあ、営業をかけたうち、どのぐらいの成約率なのかっていうところを考えていきます。で、じゃあ次に、お客さんが100人だとして、成約率が 5% だとします。そうすると、月に100万円売上を立てるためには、商品の単価は1つ20万円。制約率が 5% なので、5人の人が買ってくれますよね。なので、5に10で100万円。っていうことになってきます。そうすると、あなたがやることは、まずそもそも月間100人お客さんを連れてくること。っていうのが、最初のステップです。じゃあ、100人お客さんを連れてこれるようになりました。そうすると、制約率 5% 出せるような営業だったり、セールスの技術を磨く必要があります。まあ、その他に、ステップメールっていう機能を使って、自動でセールスをかけていくっていう方法もあるんですけれども、もしそれを使うのであれば、いいステップメールと悪いステップメールって何が違うのかっていうものを学ぶために自己投資したりっていうことが必要になってきます。じゃあ今度20万円、単価が20万円の商品を作りたいってなった時に、例えばじゃあ自社で用意するのか、あるいは代理店販売みたいな形で他の方の商品を利用させていただくのか、っていうことを考えていきます。そこで例えば自社の商品を販売するって決めたのであれば、じゃあどうやったら20万円でも満足していただける商品を作れるのかっていう基準を知ったりとかね。こういうふうに大きな目標を立てて、だんだんだんだん細かくしていってっていうところを揃えていくと、月間100万の売り上げで月間60万の手残りっていうことが可能になってきます。 で、その手残りした分の60万円を全部投資していく。SP500 にね。そうすると、10年後には資産1億円という目標が達成できます。という感じで、目標っていうのも作っていっていただきたいんですね。ビジネスの売り上げっていうところを言うと、もっともっと基本的には伸ばしていくようにはしていきます。月間100万だとちょっと物足りないと思うのでね。まあ話を戻しますと、余命計算をして、そこまでに、じゃあ何歳までにいくら必要だっていうところが見えてきたのであれば、そこに向かう間、最低毎月いくら投資続ける必要があるのか、それで資産はいくらになるのかっていうところはやはり知っておいた方がいいので、最低、まあ一つのラインとして、最低ビジネスで月間100万円っていうのは継続的にいけないと、複利で資産1億円貯めるのは難しいんだよっていうお話を今回させていただきました。なので、まあ、初めの話に戻ると、まずは投資をするっていうのが、お金を増やす上でとても大事になるっていうところ。で、その前に、まずビジネスで投資をするお金を作るっていうところ。で、そのお金を作る上で余命計算をするっていうことがとても大事になってきます。というお話をしました。これはちょっと考えていただけるといいかなっていうふうに思います。はい。では、この音声を聞いた後は、ぜひ実際に余命計算をして、細かい目標設定してみてください。はい、じゃあこれで今回は以上となります。ありがとうございました。